年でございます。2018、あやみんの唇から三番重でございます。ハッピーニューイヤーでございます。平成30年初の1月何してたんやったんよね。
もう2月後半ですけど
本当に花粉がね飛び散る、はい、もう本当今日この頃、先生元気ですか。
あ、昨日からね花粉が急にやってきました
ね。本当に
ちょっとお聞き苦しい声ですけど、ね、
いや大丈夫です。誰も気にしてないんで。全然気にしてないです。
ちょっと気にしても
先生の髪の毛もなんかもうとんでもないことになってますよ。
チャレてねえかって言って
あちこちなんかハゲができてるみたいな、ハゲ散らかしぐらいの、ね、
そんな意気で上腕から飛ばしますね。
もう本当本年もどうぞよろしくお願いいたします。もうはい、まあね、咳が出てるわけなんですが、私は、まあ、アレルギーの薬飲んでるんで、そんなに、まあ、花粉いてもまあまあ、病院からもらってる薬なんで、
市販のやつ飲んだんですけど、
あれ、眠たくなるでしょ、うん、熱もちょっと出たりとかね、
そうね、なんかいつもと調子が、
どういうことですか、おかしいんですか、
ぽわーっとしますね、あれ、
あそうなの、ね、らしいですね、私、市販飲んだことないんで、わからないんですけど、うん、まあ、本当にね、もう先生、どんな1月でしたか、
1回って。風邪ひきまして、ね、あんまりひかないですもんね。
アホは風邪ひかへんわにがでもね。
どういう、どういう、
いやいや
いや、それはなんか
先生賢い、
いやいや、AV ばっかり出てますアホですけど、
もう
はい、ある会合があって、ね、はい、お笑いの、
はい、
で隣に座ったある方がちょっとごほごほやって、
いやー先生一番かないやつや、
これマスクしてほしいじゃないですか。
うん、
いやーなーと思ってて、帰ったら案の定ですよ。
もう
喉がなんかガラガラして、
ただの風邪でした。
ただの風邪です。インフルではなかったです。
よかったですね、うん、それもすぐ治ったんですか、病院って。
病院は行かなかったんですけど、2週間ぐらいかかりましたね。
なんで病院かかるお金ないの。
いやいや、僕は病院行かない主義なんで。
なんでなんで、意味が分からへん。
病院ってそんなに早治ります。
いや、そらせえけど、風邪だったけれども、例えば、いや風邪じゃなかったわみたいなね、そんな病気が、うん、いや、風邪のつもりやったけどみたいな。
もっと重篤な、
うんうん、私風邪やと思って行ったら肺炎やったとかね、あるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
それは怖いですね。
怖いんですよ。
僕絶対熱も測らないですし、
ひねくれたはんね。
ひねくれてる
というか、そんなを勝手やったんですか。
いやいや、僕が勝手にそうなってしまった
んですけど、いや、
例えばね、37度って出るじゃないですか、うんうん、それだけでテンション下がるんですよ熱出てる。
子供やね、なんかこんなんね、もうね、子供やね。
だから数字に弱いんですよ、人は。37度って言われたら、あ、熱だってなるじゃないですか。
なるなる、ガンってなる。まあまあ、なります、なります。
37度って見なかったらいいじゃないですか。
いや、私37度とか、あ、ラッキー、熱や、休めるとか思います
もん。あ、ラッキーなんですね。
ラッキー、熱出たらラッキー、休めるし、しんどいけど、まあまあみたいな。
僕は熱出たら負けやと思ってますからね。だから出ても
意味が分からない
出ても出てないって言ったら出てないんですよ。
意味が分かりません、全く意味不。
なんか出てないっていう手やったら多少しんどくても動けるじゃないですか、
うん、
僕はずっと動きたいんです。その熱で寝込むっていうのはなんか嫌なんで。
あ、インフルでも動くってことですか。
インフルは多分なったことないですけどね。
移したりでよかったね、う
ん、
インフルエンザ。
ほんなら呼んでくださいかかったな思ったらでも最近あれらしいですよ、そのインフルでもなんか A と B あるでしょ、
うん、
でどっちが重いか分かんないですけど、うん、そんなに熱がそこまで出えへんインフルが今年は流行ってるって言われて、
へ
え、うん、その部長とかその管理職の人らは無理しはるんですね、
うん、
でかかってんのに休んだらいいのに、うん、僕みたいに無理やり動くから、うん、それで余計蔓延して広がってるっていう話が、
だから、
うん、なんか休む時は休んだ方がいいです
よ、ね、そう、私前回塾休んだのはもう皆さんに B 型インフルだ、私 B 型インフルかかってた最初やったんで、うつしに来たろうかなと思ったんですよ。誰か免疫力のない人うつるやろうって、
まあそれはね、
はい、誰かにうつしたら楽になるかなって、父親がうつるはりました。
あ、家族に、
はい、いやもうほんまにね、私1月から、もうほんま始まり、もう2月の1週間から10日で、もう人生のほんまこれでもかっていうぐらいのストーリーがあったんですよ。
ああ、まあちょっと Facebook である程度は拝見してますけど。
そうなんですよ、うん、もうね、愛犬のね、次男のケビンがもう私の腕の中でね、亡くなっていき、大泣きしました。もうケビンちゃーん言うて、ケビン生きてる時にね、ケビンって3回叫んだんですよ。あのね、ケビンね、わーって言うんですよ。そうなんですよ、ほんまに犬ってね、もうね、賢いしけなげやしね、勉強になる、
うん、
もうね、そんな不幸もありつつ、さらにまた不幸が襲ってきて、その父親が私の B 型インフルうつるはってね、
はいはい、
で 仕事を休むわって言わはって、
うん、
ほらその仕事休むのはいいんだけど会社に電話しはった時に、うん、B 型インフルでって言わはったんですよ。でいやあんた電話切られた後に、うん、あんた B 型インフルって言うけどなって B 型インフルかどうかも分からんただの風邪かもしれへんのになんで会社にも嘘ついて言うのって言うたら、はい、父親がプチーン切れはったんですよ。わしがそんな風邪のやつなかのわー言うて切れはったから、で誰に言うてんのってなって、うん、なんやて言うて B 型インフルって言われてへんのに B 型インフルって嘘ちゃーん言うて愛犬が2匹見てるところで喧嘩ですよ。そしたら父親が出ていけいやだから
激しいですね、
朝にね、うん、出てったろお前短い間でしたね言うて荷物まとめようと思ったんです、
はい、
ほな父親がなんか悪いと思ったんでしょうね。でもなとか言い出しようかでも出ていったろ出ていったろこんな家言うて言ってたんですよ私、
はいはい、
ほな父親がなんかトイレに行こうかなんかしたのかな、うん、そしたらね、玄関からね落ちちゃったんです背中からバーンと
その後落ちたんですか。
はい、その玄関の後に、
玄関の後
にそうなんですよ。で背中から落ちはったもんで起き上がりられへんかったみたいでうずー言ってはったんで、うん、あー落ちたんかー言うて自分で起き上がりやー言うてほんきゅー言わはるんですよ、うん、こっきゅーがー言わはるしあーそうなんへー言うて弟がいたからちょっと弟呼んでお父さんこけたはんやんか起き上がれへん言うてはるし起こしてあげてー言うて、ほな思いのほうが重症やったんですよ。
ダメじゃないですか。
ダメびっくりした、うん、ほんまにそやそんな私に出てけ言うしやんと思って
バチが当た
ったバチが当たった私が出て行け私に出て行け言うしやんかと思って、まあ、そのまま救急で連れて行きましたよ。私病院ついて行ってほんなら B 型インフルや言って隔離されて
B 型インフル当ててるじゃないですかじゃ
あ当てたんですよ
当てたんです
最終的
にお父さん正しいじゃないですか
まあこれが落ちっていうことでいやそんなこともないんですけどでもね私もその B 型インフルかかった時に病院にあの行った時あのいつも見てもらって、まあ、川柳読まはったねあの先生例の先生ね
ネタにさせていただい
て、そうですそうです。その先生がうわっこのさん大当たりやで言うて何が大当たりと思って
またなんか嫌な声します
ね。はい、そしたらその先生が私その後にもちょっと受けないといけない、治療があったんで、
はいはい
はい、そのままその違う先生にバトンタッチされたんですけどもうその先生に言われたはったあのねって小野さんね B 型インフルなんで言うて何々先生って川柳を回った先生と違う先生ですよ、
ま、別の
はいあの何々先生言うてあの今からすぐタミフル飲んでください言うてほんならその先生もはいはい言うてまあ飲まれへんかったんですその先生偉いでしょ素晴らしいでしょで私が出て行った後に部屋中消毒ってひどい
金圧
ほんで隔離されるんで全然人のやれへんところにこっち来てください言われてで弟がずっとお前はインフルやインフルや絶対インフルやって熱がカーン上がって下がって上がって下がってやから、うん、咳が止まらなかったんですよ。で弟にすまん B 型やならやっぱりな、うん、なんで分かんのって言ったらインフルが押してたもん
インフルがってあるんですか
へえすごいなあんた言うてもうしんどい言われてまああんたは歩く病原菌やもんながっつり隔離されたしって言ったら、うん、あんたは歩く病原菌やもんなって書かれて、うんでもう大当たりって言われたって言ったらもうそんな先生に大当たり言うて金鳴らしてもらえ
あカンカンカンって、
うん、どんな兄弟だと思います。
でもなんか弟さん結構このボケとツッコミというか、ね、
一人でやらはるんですよ
お上手ですね
お上手なんですよ。これも先生にぜひ弟と会っていただきたい
一緒にコンビ組んだいじゃないですか
嫌ですよ
なんでなんですか
嫌ですよ
ツッコんでくれるでしょ
いやもうそんな弟の職場が常にボケツッコミの世界なんです、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ
また何和食が強いですね。
そうですだから荷物の運搬とかもエレベーター引っ越しとかでもエレベーターを待ってる間に一人がボケ張るとか、うん、でそれにタカが突っ込むとかね
荷物の運搬でそんなやつだ怖いです
よ、ね、怖いんですよ
物落としそうですよね
その物を置いてエレベーターが来るまでの時間があるから待ってる間その2人ぐらいで大概引っ越し行かはるんですけど、
うん、
その一人がボケ張るんですよ、うん、でそれを見て弟やったら突っ込んでくれるってみんなそういう体があるみたいで、ね、うちの弟にみんなボケはるんですよ。で弟が突っ込まはるんです
よ。うん、なんかかなりあれですね、その突っ込み力が高いという
か。高いんですよ。テレビでも突っ込んでありますもん。あ、そういう突っ込みがあるんやみたいな。
絶対コンビ組んだ方がいいですね。
いやいいですわ。
いいじゃん姉妹コンビ。
いやいやいやもう弟やめてくれよ
そんなんて。小野姉妹とか小野兄弟みたいな。
いや絶対いやいやしてこい。なんで姉妹やねんって言いますよほんで。
それも一つのボケとしてね。男やのに姉妹みたいな。
なんでやねんってね言われます。もうまあそんなねもうちょっと散々なでも父も入院しまして圧迫骨折でもう背中全身アウトなんですよ。 コルセット高い高いコルセットって3万4千ぐらいするんですよ。あれ
するんですか。
びっくりしたもん。コルセットってレンタルちゃうな。あんな
買わなあかんのですか。
はい、買ったって言うから買ったって意味が分かれへん、うん、びっくりしましたよ。入院代もかかるのに。
背骨がいっちゃったんです
か。はい、圧迫骨折だから呼吸とかしにくいし、ご飯も食べにくいから、うん、息を吸うのができないみたいなんですよね、うん、しんどいみたいで、うん、だから今日は朝ごはん、うん、おうどんです。
あ、そういうなんかもうチュルチュルといけるやつしか。
はい、でも吸うのがしんどいんですよ、う
ん、もうほんまにね。おうどんをこうじゃもぐもぐ噛みながら。
そうですそうです。はい、うん、それでもねご飯もねおかわりとかしはるんですよ。
食欲はあるんですね。
食欲はあるんですよ、うん、食欲あんねんけれども骨が折れてるのに、うん、なんで食べれるのと思って。私骨折した経験がないから今まで。
あ、そうなんです
か。全くないんですよ。
それは珍しい。
そうなんですよ、うん、もうあの突き指とかもあんまりしたことなくって、痛さが分からへんから骨折した人の気持ちが分からないんですよ。
人の痛みが分からない
。じゃあ人の痛み、いやでもね大体そうですね。あの読売テレビのねディレクターさんにも言われたんですよ。朝パラモニター隊の時に小野さんって、うん、人にもらう与えてもらうばっかりで人に与えることしないよねって言われて、
なかなかこれ鋭
い。卒業前っていうかの数ヶ月前で、しかも本番30分前ぐらいとかに言われたんですよ。
本番前でそれ言っちゃダメですからね。
本番前に言われて
ね、これから臨むっていう時にそんな言われたら、
はい、どうしようかなと思って。でも明るく振る舞って出ましたけど。
でも言われたらうってなるじゃないですか。
そん
なうってなるでしょ。
それがね、私ね、アホやからね、最近ね、最近じゃなくてその時も意味が分からへんかった
いいですね、
うん、でもその同じモニター隊の友達は、うん、いやもうあやみんすっごいこと言われてるやん、うん、むっちゃ的中とか言われて、
う
ん、
それもひどいですね。
もうさらに意味が分からへん
かった、
うん、
かけて、うん、
だからなんかその人に与えるって何を与えるのみたいなね。人に与えてもらってばっかりってどういうことなんとかね。今はなんとなくぼやっと分かりますけど。
まだそんなに分かってない
です。まだ分かってない、うん、まあでも最近はあのもうね、あの自分をよく見せようとかっていうのをやめようと思いました。
いいと思います、う
ん、なんかね、うん、父のその一件もあって、うん、でケビンの死も通して、でまあ本当にね、あのいろいろこう考えることがあったわけですよ、うん、私としてはすごいリセットする2週間やったんですね、うん、で結局何かって言ったら、そのもう過去はほんまに、ね、塾でも教えてもらってますけど、はいはい、過去はもう振り返ってもしゃあないし、まあ、
変わらないですからね。
そうなんですよ。で過去と同じことは起こらないってやっぱり塾長も言うし、でその2週間の間にやっぱりね、私は誰に影響を受けたかっていうとね、羽生結弦君。ゆずるかっこいい、私あんなかっこいいと思わへんかってね。
でそれはあのメダル取る前からずっとファンやったんですか。
違います。メダル、うん、フリースタイル、じゃあ、そうそう、スリー、フリースタイルの、うん、スリーで、フリースタイルの時のゆずるくんの後半の、もうあの、踊りが、めっちゃ男前で、
踊りが男前で、
うん、表情と、抱かれたいと思った私、ゆずるならいいと思って、
向こうが断ります。
まあ、年の差もありますしね、親子ほど差がうるさい。
女性としてこうキュンとしたの
初めてキュンとしました。ゆずるくんって気持ち悪いなと思ってたんですよ、あの作り笑顔とかがね、
ちょっとね不自然ですよね、
うん、何を企んでんやろうと思ってたんですよ。
そうそうそう、なんか腹黒そうな、
そう、もうあの笑顔とかでもね、もうあの、そのあれが終わらはって、でその最後リンクで右足首をこうね掴んで、あれ感謝したはんやろうなと思ってたんですよ。ほんでやっぱり感謝してましたよ、でね、感謝しかない僕にはいたはったけど、その前やったら左足首を添えて持ったはってわざとらしいなって出したと思ってたんですよ、パフォーマンスとしてね。せやけどもうね、踊りにもう心躍らされた、踊りだけに。もうかっこよかったわ、あのイナバウアーとかね、その顔の一つ一つってか表情の一つ一つがむちゃむちゃもうイケメンで、うん、でもやっぱり結局2回ほどはジャンプっていうのを失敗 してるんですよね、うん、ただ、うん、手はつかなかっただけのことで、うん、やっぱああいうそのスケートの人たちってその失敗してもくじけずにそのまま笑顔で継続するっていうのが何やろうと思ってたんですよ、うん、ほなワンツーフィニッシュだったでしょ、あの宇野くんも
日本人でね、
うん、うん、宇野くんは私あんまり好きな顔じゃないんですよ、いつか好きになると思うんだけどね、まあ、
結構シュッとしてると思う。
そうなんですよ、あのまあ不器用さもそう母性本能くすぐられるんですけど、でも あの子もそのゆずるくんがポンポンポンってワンツーフィニッシュの時にポンポンポンって頭しはった時にやっぱり宇野くんも宇野くんらしさでそんなに反応してへんっていうね、わーやったーとかっていう感じじゃなくって、もう自分を貫いてるというか自分なりのまんまの姿で、むしろなんなら邪魔やであんたっていうぐらいに見受けたんですよ。いや羽生くんもそんな別にポンポンポンとせんでもええやんって、それすらもかっこよく見えたんですよ私。
あ、全部オールオッケーですね。
オールオッケーはその日から、惚れたが最後やね。
ゆずるの。
ゆずる、もう本当にね、あのゆずる子、ほんでね、やっぱね、陰陽師の音楽とかね、服装がね、
うん、
まあ、私もだからね、手振りとか目振りはね、もうオーバーリアクションでいこうと思いました。
なるほど、ジェスチャーは。
うんうんうん、だけどそのゆずる君から何を学んだかっていうと、その3ヶ月間ほどやっぱスケートリンクに立てない苦労した時があって、はいはい、で彼ギリギリに入ってるじゃないですか、
うん、あの間
ピョンヤンね、うん、ほんでスケートリンクは怪我後初めてのスケートリンクやって、で結局自分の、得意とする、4回転サルコーかなんかであの決めはりましたよね。だからそれもあのやっぱり成功させるために彼は何をそのオリンピック前にしたかって言ったら、小学校から書いてきはったノートからだーっと何冊かあって、その1ページに俺は絶対勝つで大きい金のペイントマーカーでノートに書いてあるんですよ。
金っていうのがいいですね、
うん、すごいなーって、これをずっとオリンピックまで見てたって、で俺は金メダルを取ると、
うん
うん、そういうね、その、まあ、うちの塾長がいつも言ってる情報空間っていう部分で彼は今回の金メダルを成し遂げたわけですよ、うん、これはすごいなって。そのスケートリンクに立てへんスケーターなんて、うん、もうね、も絵に描いた餅じゃないですか、ね、でもそれがやっぱりあそこまでってすごいな、やっぱりもうゆずるイズム、もうなんかファンクラブあったら本当入りたい。
ビッグワンとゆずるとどっちが好き？
ビッグワンです、
ま、
そ, そのビッグワンがね、2月の27日に私の大好きなジオンがもう徴兵で、しかも兵隊になっちゃうんです、
う
んうん、ムキムキになって帰ってきました。2年後、ショック用は2年待つんです、ビッグワン
軍隊がね、やっぱ
り、ね、はい、私絶対ジオンにインタビューするって決めてるから仕事で、うん、もう私がそこの情報空間だったから、まあ、でもそこが最終目標ではないんです、
はいはい、
ですけれども、まあ、そういう夢を追いかけつつね、うん、まあ、本当に
物の見方がいろいろ変わったと。
変わりましたね。であとはね、やっぱりね、あの、まあ、私がね本当にあのよく、まあ、仲良くさせてもらってるあの落語作家、構成作家の高田剛先生っていう方がいらっしゃるんですね。
そんな方いらっしゃるん
ですか？この先生についてった大変な目に遭いましたわ。
すみません、いろいろありましたね。
ありました、はい、もうね、ね、ある方のライブ見に行って、うんうん、で6人ぐらいで食事して、で先生と私が最後残って、 JR 私大阪駅発12時34分とか5分があの知ってたから、うんうん、それに乗って帰れるわ、だから阪急の最終見逃してもと思ってて、うん、で先生に JR で僕帰りますから、はい、私も JR で帰りますって言って、反響ないから言って、はーいって先生についていったら、うん、なんてことないな、どこ行くのこれみたいな、
なんか変なとこ行ってました
よ。どうしました、あゆみさん、八尾に来てますわ、僕八尾行ったら帰れませんわ。いや私も帰れへんけど八尾なんてみたいな。
びっくりしましたね、
はあ、
八尾って
僕についてきてもらったらみたいな勢いで来たんだから、まあね、ついていきますみたいな、
もう絵は見えてたんですよ、
はい、
ただ気づいたら違うとこ行った、う
ん、あれあれあれ、このこんな駅あったっけみたいなことになって、
なんか
2人で携帯ブワー
ってね、調べまくって、
はい、うん、間に合うで間に合わへんで間に合うで間に合わへんでの繰り返しで、
なんかこれいけるんちゃうみたいなのがね、かすかな希望が見えてくるんですけど、
はい、
ことごとくそれがアウト。
安倍のでも最後やられましたね。
やりましたね。
もう天王寺の時に、あ、もう今大阪行き行っちゃいましたとか言われて、へみたいなね、うん、いやいやいや、みたいな、これに乗ったら間に合ったはず、一歩みたいなね、
うん、
ほんでもうしゃあないから先生とも朝までカラオケですよ、
はい、
大阪まで帰ってね、これ
埋めたでね、
はい、梅田でね、はい、もうほんまに私一人で探してもよかったんですけど、はい、着物やったから、
そうです、ね、
一人でって、僕もたまたまその時奥さんが、うん、今日は朝まであの会社のお仕事関係の方と朝まであの打ち上げされるっていうことで、偶然でね、
そうそう、嫁も偶然カラオケ行ってたっていう
ね、え、もう私どうなったら付き合ってやみたいなね、まあ、もう二人でねカラオケで何してたよって、4時間延々私のフリートークでしたね。
そうです、一曲も歌わず
電気高校としてドリンク飲み放題やのに2人1杯ずつぐらいしか飲まれ
ない。あんま減らなかった
ね。でもあの4時間で、ね、私ね、ぶっ通しで私喋れんやん思って、 あれまだねフリートークとか自分のワンマンショーライブに自信つきました。
あ、
はい、でもね私そこで何を学んだかっていうと、やっぱりね男性たるべきもの、やっぱりね私も賢い男じゃないと嫌なんですけ ど、
なるほど、
アホな男も やっぱり勉強になるなと思ったんですよ。でっていうかね、こういうどんくさいところ、うん、その自己開示、うん、でそこがやっぱり高田剛の、うんね、ある一つの一面というか、うん、もう一人の高田剛、うん、普通やったら、うん、なんかこう適当にごまかしたりとかね、はいはいはい、なんか男の人ってやっぱプライドがあるから、うん、されると思うんですけど、うん、そこをもう最初からすいません僕方向地なんでって、電車その止まってる電車に座ってたんですよ、うん、でそのまま動き出して僕も方向地なんでってほんまに方向地やって、うん、で私も方向地なんですよ、二人とも度がつく方向地で、これどうしたもんかな言うて、うんうん、どうやって帰ったらええねんみたいなね、せやけどまあなんとか梅田まで無事に帰れて、うんうん、なんかカラオケで4時間歌うんとドリンク飲みほで一杯ずつで買えるんかみたいなね、びっくりしたもん。
僕にとった結構あるあるなんですけどね、あちゃうわって、あこれ終電無理やつってそこの駅出てひたすら歩いて帰るんですよ。
そう歩いて帰る、私京都まで歩いて帰って着物でねえな、1日かかりますやんかちょっとびっくりしました。そうやけどやっぱそういうね、うん、とこもおじけづかない、うん、失敗したところもこれも僕の一面ですみたいな、まあ、最初からやっぱりそういう自分のね、うん、ウィークポイントをやっぱ認めはるっていうのも自分らしさの一つやなって、まあまあ、自分の軸がぶれないというかね、
落語を書いてますから、うん、落語ってそういう人ばっかりなんです
よ。あそこはやっぱ恥ずかしくないんでしょ、全然、まあ、これが俺だからみたいな、
うん、まあまあごまかしてもしゃあない
ね、うん、そう思ったんですよ。私やっぱり人によく見られたいとか、うんうんうん、やっぱりその表向き気にする、うんでまあ、そういう京都の風習もありますけど、うん、もう自分がどう見えてるかとか自分が気にしてもしゃあないなって、うん、ほんでやっぱりこういうウィークポイントを、うん、やっぱりそのいつもお世話になってるその高田剛先生、うんまあ 目の前にロスさんですけども、まあ、本当にねやっぱそういう部分を見せてもらって自分らしさっていうのを学んだ一日というか一晩だったというか、
うん、そう思ってほしくてあえてそうしたんですね。でも分かっててね。
超もうびっくりしますよ。なんかもうこんな方向地の男初めてやわ思って。今だかって付き合ってきた彼氏も方向地なんかおらんかって。
いなかったんですか。
いなかったですよ。
まあ、男は大体地図強いですからね。
うちの弟も地図強いから、まあプロやからねドライバーなんな。びっくりした。自分でナビゲート見てきたんですよ言ったはって、で見てってそれっていう。これですよ電車言うてね。だからあれ王子行きって書いてあるんですよ。あ王子行き、
そうですね王子行きですね、
王子行きって、うん、私王子がどこか知らないんですよ、うんうん、もうついていくだけなんですよ、うん、もう京都に帰れんやったら、うん、ほんで JR 大阪駅に着いた時に目の前に京都線の最初がピューって行きよったんです、うん、あれや私の乗るのあれ
乗せてってって感じですよね。
待ってみたいな、もう演歌の石川さゆりみたいな感じでして待ってみたいなね、
着物着て
もうほんまに演歌の世界ですよ。びっくりしました。もうこれ先生奥さんが帰ってある時やったらもう私一人ぼっちですよ。で先生私一人で過ごせるとこありますかねどっかって言ったら漫画喫茶とかどうですか、
いいじゃないですか
着物で漫画喫茶ですかみたいな、なんか臭そうでしょ漫画喫茶とかネットカフェとかね、
漫画喫茶確かに臭い、
そうでしょ、私匂いの臭いの赤のですよ、ここの塾でたまにね臭い匂いありますけど私も吐き気を催すからダメなんですよ、匂いフェチなだけに。
あんまり言えないですけど匂いの話もいろいろね
しましたね先生、毒深い匂いの話、臭い匂いってどんな匂いとかね、
結構ジャンルがあるという、
そうですそうです、
あれ勉強になりました。
はい、でもねやっぱこれからね皆さん気をつけてほしい、服はね、うん、これからね夏の服とか着るときは一回洗ってから着た方がいいですね、漂白剤脇につけて、
あ脇にね、
うん、もうね皮脂汗腺の匂いはやっぱ半年ね、うん、クローゼットに置いてたら臭いから、
なるほど、
うん、臭い、私も臭って言ってしまうんですよ、うん、顔がもう臭って言えへん状況で顔が歪んでるとか、ハンカチに鼻こうやって詰めてるとか
正直もんですからね、
臭いのだけはね、うん、ちょっと汚いのはまだちょっと許せるんですよ、でもそこに匂いが入ってくると不快じゃないですかね、だからまあそれもね自分らしさとかありのままいたらそれはそうなん、もうそこまでかもしれないんですけど、でも私はほんまになんかやっぱりねそういうこの貴重な2週間やったなと思いました、本当に。だからもうこれもね本当の先生がまあどんなつもりでね、はい、私をそういうところに連れて行こうとしはったんか知りませんけれども、はいはいはい、まあ正義はそんなほんまね男女の関係も一切ないんですよ、びっくりするでしょ、色気もクソもなかったですね、
全くなかった、
ね、この人とホテル行って裸になっても絶対エッチせえへんっていう自信ができました、
う
ん、
あそれはねもう以下同分です
よ ね 前に1回先生じゃこの先生とねこの間からこんな話ばっかりしてるんですよ。例えば世界っていうか宇宙で誰々と2人きりになったらどうしますとかセックスしますかとかなんかいやちょっとそれは私無理ですねとか、うん、もうなんかそこの2人で究極の選択の人を出してきて遊んでるんですよ。それは究極ですね。で
中学生みたいな、
ね、そう究極の選択ごっこみたいな今みたいな面白かったですね、うん、でもなんかほんまにその羽生結弦君でもそうですし、はいはいはい、まあ、そういうその高田先生でもそうですけど、まあ、社長も私いつも言われる、まあ、の嫌われる勇気を持ってっていうかね嫌われることを恐れるなって、うん、でもやっぱそれを言われてて分かっててもカッコつけてしまってたりとか、うん、まあ、気構えてしまう、うん、私ね普段ね気づくんですけど 歯の奥がなんでこんないつも痛いんやろうと思ったら寝てる時歯ぎしりしてるんですけど普通にテレビ見てても歯を食いしばってるんですよ。
力が
入ってしまってるんですよ。力んでるんですよ。それは良くないなと。だから私も今日本当にあの塾でネタ披露いつもしなかったんです。今日も塾のネタ披露させていただいて、もう私はこういう人ですっていう。それでね、あの肩の力がものすごく降りて、あの本当にね、あの自然な私でステージでも普通のあのお悩みでも入れたらいいなって思ったんですよ。ちょっと今日ためになる話になったと思うんです。
今日なんか僕すごい今まで一番喋りやすかった
なんかもうほんまなんかほんまにねこの方向地面いや私も人のこと言えないですけどね、うん、はい、まあ、ほんまそんなこんなの、うん、もうあの1月2月でしたよ、うん、でまあ父は相変わらず2ヶ月間ぐらい働けないんで、はい、まあちょっとそれはね、大変なんですけれども、
食べれるんやったらね、
そうですね、はい、あとはもう長男の愛犬のジョディの16歳がまだ元気にいてくれてるんで、その子を頼りに、だ今日 もう塾終わったらパッと帰りますもん、うん、ジョディが待ってるんで私がいないとダメな子なんで、はい、もう本当にもう今日もねこんなそんなこんなで終わるネットラジオでございますけれども、今日はねお便りを読まなかったのであえて、はい、あのこのあやみんのですね、唇から三段重ではですねお便りメールを募集しております。もうね、あの先生も書いてくれてあるんですけど、あやみんに聞きたいこと何でも OK です、はい、で、あやみん例えばちょっと今彼氏とこんなになってんだけどそれってどういう風に見ますかとか、うん、例えば私今恋愛体質になりたいんだけどどんな風にしたらいいんやろうとか、あの美意識のことも私すごく勉強してるんで、なんかその辺とかでもね、聞きたいなと思うことがあれば、あの拙い私ですが私が役に立てることでしたらいろいろ情報を流していきたいなと思っております。はい、アドレスはですねねじしき27@yahoo.co.jp です。はい、もう一度言います。 NEJISIKI 数字の27@yahoo.co.jp でございます。はい、そしてですね、私の情報でございます。まあ、あの今月2月の27日でございますが、12時から、3時まで30分間隔であります、サラピンライブ道頓堀ザザハウスの方で行います、そちらのライブとそれから、3月の1日でございますが、事務所ライブでございます、大滝エージェンシーがやります漫才塾プレゼンツ大笑いライブ、こちらの方を、7時から、本町の千葉センタービル2号館の千葉寄せでやらせていただきます。そちらの方も出ますので皆様よかったら、お見足を運びいただけたらと思っております。はい、そしてあの私が今通ってます漫才塾でございますけれども、第2第4土曜日の2時から、講義をやっております。見学も随時受付でございますので漫才塾のホームページと見ていただけたらなと思っております。はい、そしてそこの、講義に、まあ、あの大滝塾長とそれから、さっき言いましたね同胞高音痴の、はい、どうしようもないあのアホな、はい、アホな高田先生ですね、はい、が、ネタのことだったりとかそういうちょっとお笑いのことに関してリアルにね、あの忠実にすごくもう細かく丁寧に教えてくださる講義がございます。本当に分かりやすくって、あの頭にポンポン入ってきてそれを即実行できるような内容でございますので、皆さんのよろしかったらお越しいただけたらと思います。ということで、2月の唇から三段重でございます。先生どうもありがとうございました。もう本当に今日ね、本当先生鼻ずるずる言わしながらね、いえいえ、皆さんも花粉症を気をつけ遊ばせということで、皆さん今月もごきげんよう、おおきに。